現在はですね、2019年の5月の31日の金曜日です。トランプ大統領がですね、メキシコからの不法移民ですか、これに対してメキシコ政府が何の手も打たないのであれば、メキシコからですね、米国に入ってきている製品に関してで、全製品かな、まあ 5% ずつですね、関税をかけていって、最終的に最大 25% までの関税をかけるぞと。それだったら、なんとかしろということを言ってますが、多分これかけていくでしょう。で、基本的にそのメキシコにですね、生産工場を置いているようなものをですね、全部米国の中に呼び込むことによってですね、米国の中のさらに失業率をですね、低くしようという、まあ、いいことなんでしょうけどね、自国第一主義で考えればそれは当たり前なんですよ。で、メキシコに考えればとか、メキシコにしていれば努力してたんですかね、ちょっとわかんないけどね。で、この辺はちょっといい加減なこと言えないんで、ただでもおそらくそうなるでしょうね。で、これ面と向かってね、米国の中の民主党勢力というものが自分たちの政治地盤である各州における状況があまりにもひどいということに対して、そろそろなんか突き上げが食らってるみたいですよ。治安が本当に悪くて、法律が機能してなくて、警察がですね、日本には米国のこういう都合の悪い報道というか、それはあんまり伝わんないんですけど、やっぱり射殺案件みたいなものが増えてるみたいですよ。本当かどうか分かんないけどね、向こうの SNS なんか見るとちらりとそんなことは書いてあるね。で、それなのにもかかわらずですね、例えばカリフォルニアだったっけ、だから治安が悪いからですね、監視カメラ的なものとですね、顔パス認証をですね、顔認証ですか、これを強化しようというふうにやると、なぜか知らないけど、確かカリフォルニア、サンフランシスコだったっけ、反対するんですよ、プライバシーがとか。しかし、確か私の見え方、サンフランシスコというのは中国共産党の工作員が一番いてですね、米国の中のですね、もう巨大な拠点の一つなんですが、シカゴ、サンフランシスコなんてのは、と私は思うんだけど。ね、日本も毒されてるけど、米国も相当やばいんですよ。大学機関なんかにおける左側の勢力のですね、巨大な拡張というか、浸透というか、拡大工作というか、いろいろ。でですね、米国絡みでもう一個。トランプ大統領6月の、来週ですか、今週じゃないね、6月いつかまでは知らないんですけど、欧州歴訪が入っていて、メイ首相が6月7日に辞めるから、辞める前に会うんでしょうね。メイ首相に会ってですね、直接英国がもし 5G 回線においてファーウェイを採用するのであれば、ファイブアイズにおける情報共有から外す、つまり情報のすべてを共有するではなく、一部を外していくということをですね、直接に通達するというふうに言われております。まあ、それはそうなんじゃないですかと私は思います。ダダ漏れに抜けていくだけなんで、そんなもんね。中国に。だから、メッシュを辞めるから、その次がね、ジョンソンだっけ？ジョンソン外相だったっけ？この人がどのような中国感を持っているかにもよるから、なんとも言えんけど、英国もやっぱりですね、韓国ではないけれども、大きな踏み絵的なものを、これからですね、迫られるというか、どうなのかな、英国がどうかな、難しいね。私は英国は欧州じゃないと見てるんで、はっきり言えば。だけど、そんなことをですね、真面目に考える人いないんで、国の成り立ちから考えて、英国という国というのは、ヨーロッパの国々とはちょっと違うんじゃねえのと俺は思うけどね。それはその、欧州におけるですね、形も、昔というか、本来の形に戻っていくんじゃないですかね。基本的には、ギリギリで EC があった頃の、欧州の形です。そもそも EU という経済統合体というものを一体本当の意味で誰が考えたのかなと、私未だにね、ようわからんとこがあってね。あれって前にも言ったと思うけど、ドイツ第四帝国ですよね、誰がどう見たって違うかな。私の目にはあれはドイツ第四帝国にしか見えないんですよ。でもっと言えば TPP11 というのは大東亜共栄圏なんですよ、本当のこと言えば。 笑って言っちゃいけないんだろうけど、だってその持ってる機能とですね、目指すところを考えると、 ドイツ第四帝国と大東亜共有圏なんですよ。まあこのこと言って無期とかね、軍国とかってなんか言う人もいるかもしれんけど、まあ金の流れと法制度の整備のところから考えるとそうじゃないんですかということを私言いますよ、とりあえずは。そんな風にですね、正義とか情緒干渉でですね、世界を見る人というのはそこから先に進めないんで、そんな人相手にしてもしょうがないから、まあ、ものの捉え方の一つだということにしといてください。まあ、トランプ大統領はこれから世界をですね、変えるんだけど、どちらかといえば壊す方向で変えるでしょうというのが今回のオチです。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。現在はですね、2019年の5月の31日のですね、金曜日です。金曜日かな？今日の時点で私はその、やべえかなと思った文字を、ニュース見ました。それは何か。北朝鮮で中国の国境線から、ああと思ったのは、豚コレラ、アフリカ産豚コレラが、ついに入ってきました。北朝鮮の検疫体制のことを考えると、おそらく北朝鮮の中から豚というものが壊滅するんじゃないかと思います。豚がいなくなるということです。ほぼ100%死ぬので。まあでもウイルス、北朝鮮はなんかその豚肉輸出におけるですね、その国際機関か何かに入ってなかったんで、ひょっとしたらワクチンみたいなものを打つということはあり得るかもしれませんが、そもそもがそのワクチンを持ってないんじゃないかなと思います。だから、冷静に考えて大量の豚が北朝鮮から消えるでしょう。死ぬでしょう。で、私これじっと見てるんですが、一応韓国はそれをこれ今回のこの報道ですからね、ソウル総合ニュースです。で、韓国は38度線をですね、特別監視区域だったかなの形でこれから見張るそうです。しかしそれでもですよ、確か今韓国の中ではアフリカ産豚コレラはまだ確認されてないはずです。日本でもそうだけど、ただの豚コレラは確認されてるけどね、アフリカ産は確認されておりません。これが38度線に近い地域からおそらくこれから韓国の中で出てくるんじゃないかなと見てます。本当に物流の動きとか人の出入りが止まっていたら、そんなことがあるはずがないのに、だって38度線の事実上の国境ですよ。しかしそれに近いような町々の、養豚場からか、これからですね、出てくるというふうになれば、まあその時点で北朝鮮と韓国はやっぱりつながってんだなと。まあまあ昔からつながってるけど、それが周知の事実になる複数の事例の一つとして人々に認識されていくのではないかなと思います。まあ私は出ると思ってます、ここまで来ると。そのことに対してきっと韓国政府はおそらくは野生のイノシシか何かが持ち込んだんだというふうな、大体言い訳も大体わかります。というか、それしか言い訳しようないだろうから。しかし、どうせですね、北朝鮮がですね、韓国に食料、加工食品なんかを輸出してお金儲けをしてると、私はちょっとそれは思えないけど、ひょっとしたらそういうものがあったとして、韓国の中でですね、そのアフリカ産豚コレラが、流行るみたいな動きはあるかなと、いろいろ考えます。でですね、米朝首脳会談において、金正恩さんですか？これのなんか翻訳通訳をできなかった人を粛清しているであるとか、こんなこともやるべきじゃないなと思うけどね、なんかだいぶ投獄されたとか、金正恩さんの妹さんがですね、謹慎中であるとか、なんかいろいろ人のせいにしてますけど、問題は彼ら自身の体制を変えなくてはいけないんじゃないかなと思うけど、彼ら自分は変えないからね。なんかいろいろあるなと思います。この三角形の支配構造における体制の変更というものは宗教団体なんかの中にもあってですね、まああるんだけど、私昨日の時点で北海道なんとかだった、どこだったかな、北海道のですね、地方メディアが、オウムの残党のアレフってあったでしょ、札幌アレフ。これ日本で一番活動しているアレフだそうです。ここで2018年中にまず30人以上のですね、信者が入信しております。まずそれらの国籍をまず公開したらどうですかということを私言います。日本人じゃない人が多分だいぶ入ってるはずです。と私は勝手に疑ってます。なぜか。北海道をですね、 北極海航路の拠点とするためにロシアや中国はそれらの港湾施設とその荒廃地に関わるような地面を山ほど買ってるんですが、あと小さな町とか、こういうもののですね、工作活動をするために現地にですね、エージェントを置くというのは常識なので、これらのそのアレフに入っている宗教団体を偽装して中に入るのは一番ポピュラーなやり方です。だからですね、私はこれらのアレフに入ってきている人たちというのは在日南北朝鮮人か、在日南北朝鮮人を語った本国の工作員か、あと中国人かなどではないかということに対する疑問をですね、とりあえず私はあなたに言っておきます。で、まあ朝原の写真が飾ってあったそうです。だから表層意識的にはですね、お前たちはまだそんなことやってんのかと、人間が人間を拝むなバーカと思うんだけど、ねえ、拝んじゃうんですよね。なんかね、拝むなよ、同じ DNA 構造なのにと、まあいろいろあるんだけどね。まあちなみにこれ本当かどうか分かんないですけど、チラリと言っておきます。中国はですね、北海道のいろんな原野というか水源地に関わるような原野もいっぱい買ってるんですが、原野森林、その森林は外からですね、森林にしか見えないんですが、中に入るとドーナツのようなんですね、中は平地になっていて、広大な平地になっていて、外から見ると森にしか見えないんですよ。ところが中は広大な平地になっていて、そこにですね、北海道の中にいる人民解放軍であるとか、北海道の中にいる在日中国人みたいな方々が集められて軍事訓練をやってることがあるよみたいなことをですね、言っている人がいました。これ結構前です。去年ぐらいに私ね、なんかの動画の切り抜きで見ました。誰が言ったんだったかな。まあ、なんか言って、誰なんだろうか。言ってました。だからまあ、話半分でもおそらく本当なんでしょうね。あんまりこんなこと言いたくないけど、中国の普通の人はそんなこと考えないんだけど、しかし中国の共産党というのは、やっぱり取ることしか考えてないので、支配することしか考えてないので、どうしてもそんな風になっちゃうんでしょうね。ねえ。ねえとか言って、あなたにね、同意求めてしょうがないんだけど。まあ、この、アレフの動きというのは続報をですね、割と注目していた方がいいかもしれません。結局宗教団体イコール工作員、宗教団体イコールテロリストというふうな認識にこれからの世界はなっていく可能性は私は高いと思っています。なぜならば日本の新興宗教におけるですね、宗教団体と言われる方々の、これらの信者のですね、国籍公開みたいなものを全ての宗教団体にやると、だいぶ面白いことが分かってくるはずです。なんでこんなにいわゆる大陸半島勢力の方々が信者として入ってるんですかということが、おそらく全ての新興宗教だとか精神科医系サークルっていうんですか、ああいうものの中にあるからです。それはですね、金の流れでそういうものがあります。寄付とかあるでしょ、宗教団体における寄付というのは税金かかんないでしょ。金の流れにですね、関わるようなところに必ず彼らの工作があります。これだけをとりあえず今日言ってきます。まあ時間あったらまたいつか言うかもしれんけどね。事務員の形で、事務局の形でどうも入っていくみたいですが、これ分かんないですね。私当事者じゃないので。ただ、その宗教の名前を借りて、誰かが悪いとか、誰かがですね、正しいだとか、そんなことをあなたに言われたくねえなというか、あなたは一体何の権限があって、そんな偉そうなこと言うんですかということをですね、私はそういう方々に言ってみたい気もありますが、私は基本的に宗教嫌いなので怖いの。怖い怖い、宗教怖い怖い。なので、近寄りません。彼らは、そのうち本当に誰からも相手にされずにですね、干上がって死んでいくんかなと。そういう運命も見えないではありません。いろいろあると思います。まあいろいろあなたも考えてみてください。そんなわけです。よろしく。ごきげんよう。